聖書の御言葉を一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書の学科を見てます。詩編の次が詩編箴言伝道の書画家ですね。画家、それでは画家ですね、第2章を見ますね。画家第2章で、ございます、はい。では一節からご一緒に終わりまでをお読みします。我はシャロンの野花、谷のユリナ、オナゴーラの中に我が友のあるわ、茨の中にユリのあるが、我が愛する者のおのこらの中にあるは、林の木の中にリンゴのあるがごとし、我深く喜びてその陰に座り、その実は我が口に甘かり、彼我を携えて酒盛りの地に入れたまえ、その我が上に翻したる旗は生えない。こう何じら星ぶどうをもて我が力を補い、リンゴをもて我に力をつけよう。我は愛によりて闇をあずる。彼が左の手は我が頭の下にあり、その右の手をもて我を抱く。エルサレムのおなごらよ、我何じらにしかとののしかとを差し誓いてこう、愛のおのずから起こる時まではことさらに呼び起こし、かつ覚ますなかれ、我が愛する者の声聞こえ、身を山を飛び丘を踊り越えてきた。我が愛する者は鹿のごとく、また小鹿のごとし、身を彼我らの壁の後ろに立ち、窓より覗き格子より伺う。我が愛する者我に語りて言う。我が友よ、我が麗しき者よ、立ちていできたれ。身を冬すでに過ぎ、雨もやみて早さ、もろもろの花は地に現れ、鳥のさえずる時すでにいたり、山鳩の声我らの地に聞こえ。いちじくの木はその青き実をあからめ、ぶどうの木は花咲きてそのかぐわしき匂いを放つ。我が友よ、我が麗しき者よ、立ちていできた。岩間におり崖の隠れどころにおる我が鳩よ、我に何時の顔を見させよ、何時の声を聞かしめよ。何時の声は愛らしく、何時の顔は麗しい。我のために狐を捕らえよ、蚊の葡萄園を損なう小狐を捕らえよ。我らの葡萄園は花盛りなればなり、我が愛する者は我につき、我は彼につく。彼は百合の中にてその群れを飼う。我が愛する者よ、日の涼しくなるまで、影の消えるまで身を返していでゆき、荒き山々の上にありて鹿のごとく小鹿のごとくせよ、はい。まあそうですね、画家はソロモンの画家とも言われますから、ソロモン王様が、自分の愛する女性に、対して、語っているところ でもあるし、まあ、この女性からソロモンに対して返してくる言葉でもあるし、まあ、2人の間のやり取りと言ってもいいでしょうか、まあ、愛の、歌とも言われますね。まあそのソロモンは王様ですからね、王様ですから宮殿にたくさんの奥先っていうか女性が、まあつまり妻が ほぼ政略結婚で勝手にこう結婚させられた人も多かったと思うんですけども、まあいらっしゃったようでありますけど、でも、それとは別にソロモンが心から愛した女性はこのここに出てくるシュナミの女と書いてあるだけで、まあ、シュナミ出身の、まあ、労働者として描かれている一人の女性でありました。ですから、まあ、お姫様ではないということですね。で、まあ、それが一つかと思うんですけど、まあ、これは2章の一節は、まあ、女性の方から今度は語っているところになりますね。女性の方からのソロモンに対しての、まあ、返答というかね、それまでのことですけども、まあ、シャロンの私はシャロンの野花ですということで、谷の、ユリでありますという、まあ、こういうことで、ございまして、まあ、シャロンという地名はイスラエルに今でもあるわけであります。まあ、ブドウの産地ということで、まあ、辺り一面見渡す限り、まあ、ブドウ畑があり、それからまたバラの産地でもある、ね、バラ。その、バラもかなりこれもあちらこちらに出荷されるんだと思うんですね。まあ、この辺だと鹿児島の沖ラブの教会に一度行った時に、沖ラブのちょっとこう島を回って案内していただきましたけど、まあ、ご存知のようにあそこはユリが栽培されていて、まあ、これは大変な産業と今なっているわけであります。どうも外国人の宣教師のような外国人の方が来て、このユリの栽培ということをそこからこう提唱されたようですけども、まあ、そういう気候があれ風土があったんでしょうかね。まあシャロンというところはそういうところでありますから、この私はシャロンの野花であり谷の百合であると、こう彼女は自分のことをそう言うわけですね。つまりこのバラというのは棘がありますからね、このトゲのある花に囲まれた中で私は一輪の野の花であると言ってるわけですよね。まあ世の中でいろいろと辛い目にも遭っているという姿もそこに、まあ、描写されているかもしれない。まあそこまで読めばそういうことかもしれません。はい。私はシャロンの野花でありますね、まあ、谷間に咲く一輪の百合であると、まあ、そういうふうに例えますから、まあ谷もそういう意味ではそうですね、人生の山あり谷ありですけど、まあ谷間に咲く一輪の私は花ですという、まあ、ことですけども、その女子らの中に我が友のあるはということで、 で、友って書いてありますけど、これ友達の友じゃなくて、このまま読めばカグーということで、まあよく配偶者とかね、そういう言い方もしますけども、カグーという最も愛する自分の、まあ、妻であったり、婚約者であったりというあたりかもしれませんね。カグー、友のあるは、そうですね、ですから、日本人のこの文語体っていうのは、自分の妻のことを妹の妹っていう呼び方するんですよ、日本人は。妹性の道をというような歌詞がありますけど、賛美歌、ちょっとそういう言い方するのはちょっと日本人独特ですね。これは友っていうこと。おなごらの中に我が友のあるは、茨の中に百合のあるがごとし。はい。本当に、その辺あんまり細かいことはもう飛ばしますけど、いずれにしてもここでよく出てくる言葉が7節でありますね。エルサレムの女子らよ、我何時らに鹿と野の鹿とを刺し誓いて乞う。愛のおのずから起こる時まではことさらに呼び起こしかつ覚ますなかれ。この愛のおのずから起こる時まではことさらに呼び起こしかつ覚ますなかれ。これ繰り返し繰り返し出てくる言葉なんで、一つの画家の中にこう貫かれている一つのキーワードと言ってもいいかもしれないですね。愛がおのずから起こる時まではっていう、この愛ということは、ここを神様の神というふうに置き換えると、読みやすいんですね。なぜなら聖書の中に神は愛なりという言葉があるんです。神は愛なり、これも受け取る人によっていろんな解釈はありますから、それぞれの解釈でいいと思いますけど、でも神は愛であると書いてあるから、聖書は。だからここの愛がおのずから起こる時まではっていうところは、神様がご自分から、そうですね、働いてくださる時まではじっとね、それを呼び起こしたり、また今度働いてきた時にこれを覚ましたりしてはいけませんよと。これ人間がちょっとやりやすいところですよね。特に信仰者という人たちがよく失敗しやすいところなんですけど、それは失敗重ねながら成長するということがあるわけですけど、神様が働いてくださるまではじっと我々も忍耐していくっていうことが必要なんだけれども、どうも自分から先走ってしまうということがあるわけですよね。何かもう一つ不安が来る、恐れが来る、その不安とか恐れはどこから来るんでしょうか。それは疑いから来る。その疑いというのは神の言葉に対して、神様本当に助けに来てくれるんだろうか、神様本当に、そうですね、私を助けにてくださるのだろうかというね、そういう不安というのは疑いから来るということですね。そうするとその疑いというものが我々の中に取り込まれてくると、これどうしても不安に駆られて先走ってしまうということです。だから私たちがお祈りをして歩んで進んでいくときに、神様に働いていただきたいというお祈りですよね。そういう時のお祈りは神様に働いていただきたいと願って祈っている時は、神様の働きが起こってくるまでは、忍耐して、祈って、そしてですね、待つという、 まあ、こういう方向性が重要ですよと、うん、それから実際に今度神様が働き始まった時はいやもういいですいいですって言ってそれを打ち消さないようにね、冷まさないように、この神様から与えられた一つの働き熱情というものを勝手にこう冷ましてしまうともう二度とそういうものが起こってこない場合ありますから、神様が働き始まった時には感謝してそれに今度は我々も従っていくという、まあ非常に考えたら単純で当たり前のことかもしれませんけども、我々の人生においてこれをこう逆にやってしまうことがあるわけですね、うん、神様が働かないうちに我々が先走ってしまって、いざ神様が働いてきた時には何かそれを押さえつけてもうそういうことはそうですね静まるように動いてしまうという、まあですから、この愛のおのずから6節の後半ですね、愛のおのずから7節の後半ですね、愛のおのずから起こる時まではことさらに呼び起こしかつ冷ますなかれ、はい、精霊の働き神の働きが始まっている時には我々はこれを冷ますことをしちゃいけない、はい、それができてくるということは私たちが霊的信仰的に成長していくという、いった結果なんですね。最初からそういうことは分かりませんけども、神と共に神の動きに合わせて、私たちもだんだんと動けるようになっていく、そういうことがありますよね。スポーツ選手っていうのは、個人プレーも個人プレーも重要だし、個人の技術を自分の技術を磨いていくっていうことも重要だし、それからチームプレーって全体で動くっていうことも重要だし、このバランスっていうのはすごく重要だと思うんですね。フットボールとかサッカーとかああいうチームプレーで動く場合はサッカーなんかでもあれですよね、見てたらですね、サボってる人の方が多いような感じなんですね。これはプロの人はそうでもないかもしれないけど、素人でこうサッカーっていうのをやってるのを見るとなんかみんなだらだらだら歩いてて、で11人もいるわけだから、ボール持ってるのは1人か2人のはずだから、あとはそれを見ながら適当にこうブラブラしてるっていう、そういう傾向が強いわけですね、うん、である時そういうことをサッカーの専門の人に聞いたことはありました、サッカーっていうのはあれ楽でいいですよねっていうね、周りの人はねただこう見てりゃいい、これがバスケットボールになりますとこれ結構ハードなんだけども、そこまでサッカーない、そういう話をしたことあります。プロ同士とはちょっと違うでしょうけどね、それはその人曰くそれはサッカーの専門のコーチの人です。それは確かにそうなんだけど、でもどんなに自分が苦しくても走らなきゃならない時があるって言うんですよ、だからあとは適当にやっておいていいんだけれども、どうしてもボールがの動きによって自分が動かなきゃいけない時があるってですね、だからその時は体がそうですね、楽だったらいつでも走れるんだけど、ちょっと疲れてしまってもちょっと今息絶え絶えっていうような時でもその時は走らなきゃいけない時があるって。であとどうでもいい時はどうでもいいが、サボってても何でもいいのかもしれませんけど、なるほど、このスポーツの世界でも信仰の世界でもよく似たことがあるな、それちょっと思うわけであります。 ですから神様が働いている時にどうしても我々も動かなきゃいけない時は動かなきゃいけないです。まあ、自分の願っていることを祈っていることを実現させていくためには、そうですね、あるいはまた神の働きに我々が合わせて動いていくためにはですね、まあ、そういう時はありますよね、けれども何もない時には別に休んでれば休んでてもいいかもしれません。ですからまあそういう時も本当に私たちは経験させられることありますけど、これ世の中も新婚世界もよく似てると思うんですね、ですからまだ神様が働かない、愛の神様のおのずからまあ働き始まる時まではことさらに呼び起こし、今度は実際働いたら今度は覚ます流れ、8節、我が愛する者の声聞こゆ、見よ山を飛び丘を踊り越えてきたる。で、私たちは本当にお祈りをして神に求めて祈って進んでいくときに必ず神様その祈りの答えを持ってきてくれるわけですね。それは2日3日後に持ってきてくれるかもしれないし、2ヶ月3ヶ月後になるかもしれないし、2年後3年後になるかもしれません、まあ、4年経って神様がその祈った答えを持ってきてくれるかもしれません、けれども重要なことは一つ私たちはそれを自分が、まあ、手にしていくまで、まあ、祈り続けていくっていうですね、それを祈り続けなくてもいいけれども信仰を持ち続けていくっていうことですね、でこの信仰を持ち続けていくっていうことが世の中もこれよく似たようなこと、この世の中で事業してる人の話を聞けば成功するのと成功しない人っていうのは違いは一つしかないって、その人はそう言うんですね、あそうですかって、それ何ですかって聞いたらですね、いや最後までやり続けた人と途中でやめた人とそれだけだ、成功するまでやり続けた人が成功する、それはそうかもしれないですね、じゃあそういうことですね、まあそれだけなんだっていうんですね、まあそう言ってもなんか間違ったことだったらやっぱりやり続けても途中でこう修正しながらなんでしょうけども、けれどもやっぱり修正しながら、ね、気づいたことをそうですね改良しながら、まあ続けていく、まあこれがとにかく続けるということをまあその方はそう言うんですね、だからこのでも人間っていうのはこれはまあ、人間の生理学的なのか精神学的なのかよく分かりませんけど、学問的に言うと行動する前に脳の方が決定を下さなければ行動できないって言うんですよね、それはちょっと私は聞いた時はちょっと驚くんですけども、脳というのは人間が行動する10分前にもう決めてるっていうわけです。それがないとですね、人間って行動できないんだ。それはまあ脳科学的な話だから、私もまあ専門家の言うことですからね。そうすると人間というのは今やろうと決めて やるというふうに思っているんだけれども、いやその前に脳が決定しているからできるんだ。ね、じゃあその決定しなかったらできないんですか、できないわけですね。じゃあ決定するためにどうしたらつまりなかなか行動できないっていうのはそこなんだっていうわけですよ。その専門家はそういうわけで、なんでじゃあそのなかなかやろうと思ったことが行動できないのかっていうと脳が決定してないからだってこういうわけ。それでこれは信仰の世界とちょっとまた重なって私はまあ思うんですけど、でそうしたらじゃあ脳が決定しないと何、じゃあ 何かしようと思った時に大切なことは何ですか、まあ、目標を持ったり何かいろいろとあの計画を持ったりいろんなことを人間考えますけども、あの脳科学的に言えば、いや、あの脳が決定するための準備をさせることだっていうんですよ。準備の時間を取ってあげることだと、うん、その間にいろんなことをやってしまうとですね、うん、脳がね静まって、そのね、あの準備できないって言われる、うん、まあ、ある意味はた目から見たら休むっていうことですね。それで、あのそれでそのことがあって、そして脳が自分の中で何か決定、ね、する、それから行動に移れるんだって、これは一応人間の仕組みだそうですから、まあそれを分かっておいた方がいいかもしれませんけども、あ、なるほど、あの人間というのはそういうふうに、まあ、作られているわけ、まあそれも勉強になりますよね、いろいろ。まあもちろん我々はあの信仰によって行動するっていうことがありますから、うん、信仰によって神の言葉によって行動していくっていうことがないと神様からのものを得ることはできないですね、けれどもそれでもですね、やっぱり人間の仕組みっていうのは知っておいたら勉強になることで、それでもなかなかですねこの行動に移れないっていうことは、まあ、そういう仕組みがある、だからまあ、あのその人が言うにはですね、紙に書いたりなんかこういろいろ置いとくと、それが脳が認識してそれが行動に出れるようにはなると、こういうことなんですけど、まあ確かに我々もそういうことも、まあ我々の肉の性質の中にはあるということです、けれどもまあ私たちは神の言葉信仰に立って行動しようとしていった時に、もうそれはやはりあの必要なプロセスだということは、まあ、言えるわけですよね。だからまあ私たちが愛するもの、ね、愛のおのずから起こる時まではことさらに呼び起こし、かつ覚ますなかれ、一旦神様が働き始まっていろんなことが、新しいことが、ね、これはまさに奇跡ですよね。まあ奇跡っていうのは何も規模の大きいものを奇跡と言ってんじゃないですね。本当にミクロの世界、マクロの世界、ね、そういう世界においても奇跡が起こっているということはある。だから奇跡は奇跡であって、大きさは関係ないです。我々の日常生活の中で奇跡というものは本当に起こっているわけですよね。まあ人間の悩み問題というものを見ていくと、病であり、それから経済的な欠乏、まあ、経済のみならずいろんな欠乏、ね、それが人間の悩み、それからもう一つは病、それからもう一つは、まあ、まあ人間関係ということ、まあ、人間関係なかなか何でもかんでもスムースにいくっていうわけじゃないんで、それは相手のあることですから、まあ、こちらがどうにもできないこともたくさんあるわけであります。でもまあそれ、そして、この3つの問題、まあ、言ってみれば、まあそれぐらいなんですよね。でこの3つとも根底にあるのは死という問題なんですよね。死というものが根底にある、それをまあ人間はまあ、避けようとするから、そこにまた問題が起こってる、まあ、もちろん避けようとするんだけれども、まあそこでですね、まあ私たちがこの問題を解決していくために頭で動いてしまうということがあるんです、まあ、世の中の人はそうですね、経済の問題、ね、欠乏の問題、それから病の問題、それからまあ人間関係の問題、何でもこう頭が先行して頭で解決しよう、頭で動こうと、こういうふうにやるわけですね。でここが、まあ、神様抜きの話で、神様がない場合は、まあ、そうして、 行かざるを得ないと思うんですけども、それでやると人間の魂が痩せ細ってしまいますから、魂が痩せ細っていくということを計算に入ってないですよね、その時。だから頭で考えて行けば何でもうまくいくという錯覚っていうのはどうしても出てくるわけでありますけども、その結果うまくいかないという体験をこうしていくわけである。そういう時にこの欠乏の問題、単純にお金を儲けさえすればこれは解決すると、こういうふうに頭は考えてしまうんですね。だけども実際問題はそうじゃなくて、我々心が豊かになる、心が豊かになるように持っていくと解決するということなんです。成長的に、信仰的にもそうだし、世の中の人もそこはだんだんと見えてくるとですね。だからこの、昨日も洗礼を昨日おとついだと、洗礼を受けに来られてある方が来られましたけども、やっぱりその来られたというのは、教会のお話を聞いただけれども、教会のことはあんまりほとんど知らないで来られて、それから教会に来たいということを何度もおっしゃってたんですけど、私のスケジュールが合わないもんだから、ちょっと私はもう無理です、ダメですってこう予約入ってるからそれでやっと今週来られたわけです。向こうも忙しい人らしくて会わなかったんですけど、それで来られた。それで来られた結局その大きな理由は、心のやっぱりよりどころ、今不安なことがあって、そして何かにすがりたいというその思いで来たから、それだけで来たらですね、この教会がいい教会だったらいいにしても、変な宗教団だったらこれは問題ですよね。だからそれを導いてくださった方を信頼して、それでそこに自分も行きたいということだったんでしょうけども、だから真っ先に私はその方に話しても時間もないっていうから、もう早めにじゃあ水トレーニング救いを受けて今日はもうそこから行かなきゃいけない。とにかく生まれ変わるということが一番重要ですからね。けれどもそこでお話したのは、エホバの証人と統一教会とモルモン教会、この3つはですね、私たちはそういうもんじゃありませんと、まずそれだけ言っとかないとですね、変なもんだと思われたいけないからね、ちょっと安心したいですね。モルモン教会とエホバの証人と統一教会と、大体問題を起こすのはこの3つだから、今までも問題を起こしてきているのは、いや新興宗教だったらそれはまた別ですけども、新興宗教はいろいろとあるでしょうけども、問題を起こすのは、けれどもキリスト教という一応カテゴリーに文化庁の方が入れてるから、登記上はカテゴリーとしてはキリスト教の中に入れてるから、だから世の中の人は分からないですよね。でも世界も日本もそうだけど、日本のキリスト教の世界、キリスト教会からするとこれは排除してもキリスト教に入れてないんですよね。エホバの証人、それから統一教会、統一教会は当たり前なんだけども、モルモン教もそう、これはねキリスト教じゃないです。それでこの方も純真のキリスト教の系の学校に行ってらっしゃったようで、じゃあエホバの証人、例えばエホバの証人というとね、キリスト教じゃないってどこが違うのかっていうところが意外と分かりづらいんですよね。だからそれキリスト教じゃないって、なんでキリスト教じゃないって言えるかというと、キリスト教というんだったら少なくてもですよ、キリスト教の中にもいろんな宗派があって、いろんなこの意見の違いはありますけども、少なくてもイエス・キリストが神だと言ってるんですよ、キリスト教は。 まあ、どういう見方をしているかまた細かい違いはあるんだけども、イエス・キリストが神であるっていうことを言ってるのがキリスト教なんです、ね、だけれどもエホバの証人はイエス・キリストは神様によって作られた被造物だって言ってるわけです。つまりイエス・キリストは神じゃないんですよ。エホバの証人、神様、イエス・キリストを作った神様がいるわけですよ別に。でそれがエホバなんですよ、彼にとっては。だからエホバ教なんだよ、あれは。エホバが神様だと。だからイエス・キリストというのはそのエホバが作ったものだと、こういうわけ、うん、まあ要するに天使、まあ天使にしているところもありますよ、ね、うん、だからこれはもう全くですね、キリスト教とはもうたもとを分かつということになります、うん、だからそこは知っといた方がいいですよという、うん、実際にエホバの証人の人が訪ねてきて、この間子供の時にエホバの証人の家庭に いらっしゃった方 で今は独立してもういるけども、やっぱりちょっと詳しいことをもう一度知りたいからとこう言って普通のキリスト教会に来てみたっていう、お前はそうですか、うん、それで説明した、何がおかしいんですか我々って、我々って、ね、いやそれはね、そこです、イエス・キリスト神だというのがキリスト教ですよ、うんうん、でそれイエス・キリスト神なんですかって、それどこに書いてあるんですかってこう言うから、いや聖書を開けて見せた、じっと読んでいらっしゃったわけですよね、うん、でそうやって聖書で確認していただければ一番いいわけです。でそれは自分たちの聖書でもそう書いてありますかって、まあ、エホバの証人の人たちは自分たちが翻訳した聖書を持ってるから、独自の聖書、でそれ書いてありますよって、私見たことあるから、うん、自分たちが独自に翻訳したっていうけど大した翻訳してないですよね、何も変わってないですよ、どっか多分私から言うとどっか何行か書き換えただけの、それだけじゃないかと思うんだけど、書いてありますよってちゃんと、うん、で普通の聖書とほとんど変わってないですから、うん、だからまあそういうことで、まあ私たちが重要なことは、まあ我々の教会が本当素晴らしいなと思うことは、大聖会などが今月もありますけど、まあ1000人まで地方の大聖会になると、まあ700人前後の人が、まあ、来て、まあ、ホテルの大ホールなんか借りて、うん、ちょっとやっぱり大きなホテルじゃないと入らないですけどもね、まあ、大聖会をする会場といったら、まあ、大体その700人ぐらいの人が一堂に会する場所が必要になってきます、まあ、ニュージーランドの大聖会の時でも、まあ、200人ぐらいの、まあ、あんな遠いところまでみんな来てくださいまして、まあ場所がないとできないんですけども、だけどもそこでね、異言で祈るわけですよ、異言でみんなが、はい、そうするとかなりの大音響になりますよこれ、まあ、だからニュージーランドの大聖会の時に私たちがこう借りていた部屋、ね、その隣でなんか外国人の白人の方々が会議かなんかやつはみたいですね、うん、壁隔ててね、うん、壁も可動式の壁だから、まあそれを移動させればまた大きな広間になるけど、そこ仕切ってあるわけですよ、うん、それで私たちが異言でわーっとお祈りしだしたら、うるさいからって出てっちゃった、その隣の外国人 のグループがですね、うるさくて会議にならんっつってですねこれで出てちゃったわけですよ。そしたらホテルの人が親切にももう出てっちゃったから、こっちも使っていいですよっつって広く使わせてもらったから、それは本当に感謝でしたね、うん、ああいうところも奇跡と印と不思議だと思うんですよね、うん、だから普段からそうやって奇跡と印と不思議、最初から契約してたらお金が倍かかりますけどねまあ場所2つかもう出てたら どうぞ使ってくださいっていうの、うん、まあ、ホテルも、まあ、それでもうよかった。だから印と不思議と奇跡と、ね、この病が癒されてくるということももうたくさん私は今まで教会を通して見てきました、うんね、でも癒され方はみんな違うけどそれぞれ、 あの方法が。だから、しかもそれをね、なんか癒されますみたいなことは言わないし、言えないんですよね、それはね。だけれども、病の癒しもそうだし、その経済的な欠乏という問題もそうだし、まあ、人間的な関係の問題もそうだし、みんな解決されてくる。これ奇跡と知る人不思議なんですね、うん、だそういうのも何百どころじゃないですよ。ずっと私も見てきて、教会を通して、うん、であのこの前カトリック教会が十何歳かで亡くなられた若い男の子を成人にするっていう話が持ち上がってね、うん、でまあ成人になったのはカトリック教会の成人というやつ、うん、まあ成人にしてほしいとは思わないんだけども、成人に祭り上げられたら大変なことだからあれにしてほしいと思わない。ああだったらもうミイラにされて、それでみんなから拝まれて大変なことになりますけどね。でもね、その成人になるための条件というのが、生きてる時に奇跡を2つ行って、死んだ後に2つ奇跡が出てきたら成人だって言うんですね、うん、そう生きてる時に2つ奇跡が出る。でその方は十何歳でなんかちょっと障害のある方で、で亡くなった後にその人のお墓にお参りに行った人が病気が治ったっていう、ね、それでこれ2つ目の、それ2つ目だっていう、それで成人にした方がいいって、これあの奇跡が起こったって。そんな子供騙しみたいなあのことだったら、私はもうどれだけこの教会を通して神様が成してくださったかと思うんですよね、うん、それは病だけの話じゃなくて、うん、結局その祈りに応えられる一つ一つが奇跡なんです、うん、だけれどもあの神様からの、まあ、奇跡というか我々の祈りの答えを私たちが受け取っていくというために、じっとして何もしてなくて神様が何でもまあ勝手に動いてくれてしてくれるという勘違いがあるわけですよ、最初我々の中には。けれども聖書はそう教えてないんです。だから神様が、少なくてもね、ここにある大原則ですね、神様が動くまでは、働くまでは祈りの時が必要です、ね、祈りの時、祈らなくても信仰の時が必要ですって、まあ、どっちか、それで神様が働いた時には今度それに合わせて従っていくっていう人は、この動きを学んでいかないと、まあ、得られないんですよ、神様からのこの答えを受け取っていけない。だからそれで私たちが本当に素晴らしいことは何かというと、そうやってホテルの大きな広間で700人ぐらいの人がですね、威厳でわーっとお祈りするわけでしょ、うん、それでね、一定の時間が来た時にですね、誰が号令かけてやめなさいっていうわけでもなくて、自然にこれが静まっていくわけです、お祈りがね、うん、これが一番不思議なことなんですよね。我々はそう思わないけど、よそのキリスト教会の、まあやっぱり異言で祈る教会もありますよ、ありましたよ過去にはね、うん、例えばアメリカにはユナイテッドペンテコスト教会という聖霊派の教会っていうのは今でもあるけども、その聖霊派の教会の人々も異言で祈ったけれども、祈りみんながわーって異言で祈り始まったらいつまでもやまないんですよ、それが、うん、やまないから進行できないその時間通りに、はい、集会がですねうまくいかない。だからペンテコステ教会は鐘を鳴らすことになったの、うん、でカンカンカンカンって1930年代ぐらいの話ですからね、アメリカでの話だから、カンカンって鐘鳴らしたらみんなやめてくださいとお祈りね、うん、そうしないと進めない。だけど我々のイエスの御霊教会はそうしなくてもずっとこうやむんですよね、はい、でこれはなぜなのかっ ていうことはいろんな人がいろんなこと言うんだけれども、私が思うには、私が個人的に思うには、みんなでお祈りするお祈りと個人で一人でお祈りする時のお祈りの、まあ区分けができてるからじゃないかと。まあ聖書はいつでもそう書いてあるんですね。団体でみんなで何かをする時と一人でする時、まあ言ってみれば聖霊が下ってくる時も、一人で聖霊を受けていく人もいれば、集団で聖霊が下ってくる場合がある。集団的聖霊降臨、それから個人的に聖霊、大正7年9月4日午後6時に村井淳という人は個人的に聖霊を受けた。その時は自分だけのものだと思って、人にはまあそれはまあ隠していたんです、けれどもそれから十何年かして昭和16年になった時に、日曜日の礼拝、夜の礼拝集会の時に、そこに集まった全ての信者さんに集団的に聖霊が下ってきて、みんな異言を語りだした。だからこれ集団的聖霊で、個人とそれから教会全体というこの2つの分け方を、よくパウロの書簡を読んでいくと、書いてあるんですね、聖書は。でこれは日本語の聖書だとなかなか見分けづらいんだけれども、英語の聖書だと複数形がよくこう、あなたと言ってるとこと、あなた方と言ってるとこと、この明確に分かれてるんで、あなたと言ったらあなた個人に言ってることですね。あなた方と言ったら教会全体に言ってることです。でここが見えてこないと、聖書というのはもう誤解だらけなんですよ。だからそうですね、このそのそうですね、まあよくキリスト教会ではそこを間違えることがあって、あなた方っていうね、神の教会であるあなた方を傷つけるものはね、傷つけるものは神様許しませんよっていうところがありますよ、聖書に。でそれをね、世の中のキリスト教会は自殺をする人は天国に行けないっていうふうに解釈するんですね。それ自分で自分を傷つけて自分を殺してしまった人は天国に行けないんだ。なぜか聖書にそう書いてある、神様許さないと書いてあるからと、こういうふうに言うんだけれども、けれどもそこをよく見ると、あなたって書いてない、あなた方はって書いてある。あなた方を傷つけるもの、つまり教会全体を破壊するような行動を取る人は神様許しませんよって言ってるわけなんですね。その複数と単数というのが見分けがつかないと解釈が大きく変わってくるんです。だから全く聖書の言ってないような解釈を本当に信じ込むわけですよね。だからそれはもう武士の時代からクリスチャンになった人々はね、有名な話たくさんありますよね。もう自分から自害はできない、キリストの死、まあそれは別に悪いことじゃないですけどね。でも聖書はそういうこと言ってないわけですよ。だから今でもそのプロテスタント教会の人はそれ信じて疑わないです。だからそんなことはありえないですね。だから本当にね、この私たちは聖書って何て言ってるのかよく、だからまあそこでね、今聖書の翻訳解釈の仕方として単数形と複数形っていうのはよく見分けていかないと、一体誰に対して言ってるのかが間違えると解釈が間違ってくるから、これはすごく重要なことだと思うんですね。だからお祈りもですね、聖書はみんなで集合でみんなで集まってお祈りをする時もあるし、まあ2人以上の人でお祈りする場合、みんなこれ複数ですよね。それから1人でお祈りするということについてこれ分けてるわけですね。それで私たちが1人で神様に祈っていく時の重要な教えっていうのがあるわけです。そういう時のお祈りも いろんなお祈りがあって、ただ神様と交わりたいというお祈りはもうあるだろうけれども、ここで言いたいのは、何か神様からしていただきたい、神様に求めてその求めたものをいただきたい、経済的な問題であっても、病の問題であっても、それから人間関係の解決であっても、神様からその答えをどうしてもいただきたいという祈りもあるわけですよ、実際問題。でその時に、それは祈りというか願いというかね、そういう時に私たちはまず何が必要なのかっていうことですよね。そしてその不安というものや疑いから来る不安というものによって動かされてしまって、先走って余計解決と反対のようなことをしないために、で余計問題をややこしくしてしまって、ということがありますから、私たちが神様が動くまで動かないで、そうですね、いけるということはすごく必要。それでもうマタイ伝のマルコ伝の11章もそこから開いても終わりますけれども、一番重要なとこなんで、たまに開く。 なぜ重要かっていうと、この私たちの信仰というのは、何か必要なものが与えられるということが全てではないわけですよね。だけども、世の中 の神社仏閣に行って、願をかけるっていう人は、神様これちょうだい、あれちょうだい、こうしてください、ああしてください、もうちょっと言えば自分の家族、自分の親族、自分 の知り合い、よくしてくださいみたいな、家内安全無事息災みたいな話になりますよ。自分の、言ってみれば自分の家族ぐらいかな、家族身内ぐらいかな、以上ですみたいな話になって、それ以上、いいですからここだけお願いしますみたいな、そういうことになるわけ、だからそれはいいんですけど、だから我々は本当に、でも日常の生活の中でこの問題、3つの人間の持つ問題、これが解決されていくということ、すごく重要なことですよ、それも重要なことですよ、そればっかりじゃもちろんないです、それがメインでもないけども、でも経済的な必要が満たされていくということは必要なことです。そして最も私たちがよく、これは神様に求めるときに祈りの一つじゃないかと思います。お祈りの中では最も多いお祈りかもしれません。そういう時に、これはだから個人でやってるわけですよね、個人でね、でここにマルコ伝の第11章の、23節、24節、25節、この3つですよね、23節、24節、25節、ここに書いてある3つのこと、これは毎回よくお話しするんですけども、私たちは信仰を用いていくっていう大原則ですよ、これ。信仰を用いていくと、それで自分の必要なものを満たしていくということは神様が願っていることですから、ですから23から25までご一緒にお読みしますね。誠に汝らに告ぐ、人もしこの山に移りて海に入れと言うとも、その言うところを必ずなるべしと信じて、心に疑わずばそのごとくなるべし。このゆえに汝らに告ぐ、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、さらばうべし。また立ちて祈るとき、人を恨むることあらば許せ。これは天にいます汝らの父の汝らの過ちを許したまわんために、で私たちの必要が満たされてくるというためには、私たちが信仰を用いていくという必要があるわけです。 なんか頭で考えてパパパパ動いていくんじゃなくて、まずお祈りをするということなんだけども、ここにあの23節に書いてあるところだけを読めば、それはね、お祈りのことは一切書いてないんですよ。そこにはお祈りのことが書いてないから、お祈りしなくてもいいっていう話じゃなくて、お祈りしてもいいんだけれども、しなくてもいいっていうことなんですよ。つまりあのお祈りをしなくても、あなたの言葉さえ変えれば、ね、こう信仰の言葉ですよね。その言葉によってあなたは神様からの答えを受けていくことができますよと、ね、そこに何と書いてるかというと、人もしこの山に移りて海に入れと言うと思って、言うということ、言葉で言うということですね。その言うところ、必ずなるべしと信じて心に疑わずはそのごとくなるべし。口で言う、その日常生活の中でその言う言葉、神様に自分が願っていること、望んでいることを常に私たちは否定しないで、自分がそれを肯定し続けていく、いつまでそれを得るまで、ね、あの常に我々の言葉によって、その言うところを必ずなるべしと信じて心に疑わず、頭で疑っててもいいんですよね。聖書は頭で疑ってても心で疑わなければそれ、あの心の信仰だからね、うん、だから私たちは頭で自分の必要を満たしていけるように思うけれども、心で満たしていくんですよ。その心に疑わずはそのごとくなるべし。でそれは言葉にももちろん現れてくるが、言葉を変えていくという、私はこういうものを神様に祈って願っていますから、それを受け取ります、ね、という前提でいかないと、あのいけない。そうしたら必ずそのごとくなるべし、うん、神様は何も働いていないように見えるんだけれども、愛のおのずから起こる時までは私たちは信仰を持って、そしてね、あの自分の、そうですね、言い表す信仰を固く保っていくって書いてあるんですね。聖書はあなたの言い表す信仰を固く保っていきなさいよと、うん、その我々の信仰のことを言い表す信仰と書いてあるんですね。言葉で言い表す信仰だから、祈らなくても我々の言葉によって神様に願っているものを受け取っていけますよって言ってるんですよ、それが一つですよね。それから次に書いてあるのは、祈ってももちろん祈りの中で信仰を用いていくこともできますから、祈ってもいいですね、もちろん。だからでも祈ったとしても、あなたが神様に必要なものを与えてくださいと祈ったとしても、やっぱり言葉は必要ですよって言ってるんです、うん、そうですね、その24節、このゆえに何じらに次ぐ、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信じなさい。さらばうべし。さらばうべしっていうことは、まだ手に入らない前に信じなさいって言ってるわけですね。そうしたら手に入ってくる。手に入ってから信じなさいと言ってるんじゃないですか、うん、信仰を持つということは、あなたの必要が満たされる前にすること、うん、その信仰があなたの必要を運んでくるから、あなたのところまで運んでくるからってこと、うん、だからお祈りをしなくても、我々の言葉だけで、信仰の言葉だけで神様からのものを与えられることは可能だし、もしお祈りをしてももちろんいいんだけども、お祈りをしても言葉はやっぱり関係している。我々の、そうですね、それの信仰の言葉ですよね。すでに得たりと信じて、信仰の言葉。そしてそれは、そうしていったらあなたはそれを手にできますよ。手にしたらもうそれ信じる必要もないし、もう言う必要もない、ただ感謝しますという、感謝でいいわけですけどね、 このことはすごく重要なことの原則なんですよね。だからその私たちの口から出る言葉が非常に重要だと、つまり神様が勝手に働いて私たちの祈りと願いと求めていることを叶えてくれるんじゃないんですよ。それだったらもう魔法になってしまって信仰じゃありませんからね。聖書が言っているのは信仰によってあなたはあなたの欲しいものをいつでもどこでも得ることができます。けれども神様が立ち上がるまで、まあ、そこで待たされることはありますけど、まあ、それは信仰を持ってそれ、そしてですね、まあ、そこでですね、じたばたじたばたしないで行きなさい、ね、それは神様がいざ働いた時にはそれに従って行動している、ということができていくわけですね。だからで3つ目としてはこれがどういうわけかあまり理由はよくわからないけれども、まあ、理由は書いてないんだけれども、人を恨むことがあったらそれをまずその人を恨むことあったら許しなさいと、その恨みを持ち続けているということと神様からの答えを受け取れないということと、まあ、それが妨害していくということのなんかつながりがある関連があるということですね。聖書っていうのは関連ないこと言いませんから、まああまり詳しいことは書いてないんだけれども、まず許しなさい、そして、祈るなり、また信仰を持ってそうですね、進むなり、まあしていきなさい、こう書いてありますから、まあ、我々の中にそういうものがあったらそれはまず取り除かなきゃいけません、ね、まあ、それを取り除いて、ね、許すということは自分にとってもすごく重要なこと、こういうことになります、ね、祈りと関係があるということですよね。はい、だからそれが、まあ、我々の中に、まあ、できていければ、まあ、神様助けてくださるように祈って進んでいければ、まあ、神様必ず助けてくださるわけであります。だから、まあ、このマルコ伝の、まあ、これはもうマルコ伝しか書いてないんだけれども、すごく重要な原理原則なんで、そして私たちがこれを何かむやみやたらに発動しろという話じゃなくて、信仰というのはそういう背伸びするものじゃないですね。自分の身の丈に合った信仰でいいわけですよね、今まだそこまでは信仰を持てないということに対してなんかむやみやたらに求める必要はないわけです。けれども神様が与えてくださった信仰の自分の今ある信仰の計りに従って慎んで求めていきなさいよと、しかしその時に必要なのはこの原則ですから、まあ、これはイエス様ご自身がおっしゃってくださった非常に重要なことです。こうして私たちは全ての私たちの必要なものを満たしていくことができる、そしてあなたの喜びが満たされ、そして神様もそれは栄光を受けてくださいますし、神様の喜びでもありますから、まあ、ご一緒にまたお祈りをして、進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りして終わることです。ハレルヤ、ハレルヤ、ラヤダバドボッセンテイリア、イヴァンドラバイダバドラッセンテイ、オンドラバイダバドラッシャサンタリアリグランドロボーダバドローリ、アレバレバレバレバレバリグランドラバイダバドラッサンタリアリグランドラバイダバドラッシャサンテイリアリグライダバドローリア、アラバラバラバラバラバラバラバラ、ba ba 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 ba